耳で聞く後藤達也ノート、
皆さんこんにちは、後藤達也です。
こんにちは、八木ひとみです。経済を分かりやすく面白く偏りなく、経済ジャーナリスト後藤達也さんの視点から今必要な経済と投資の知識を発信する耳で聞く後藤達也ノート第14回のスタートです。今日はですね、久しぶりのスタジオ収録で二人きりということで、本当に久しぶりですよね。
そうですね、ラジオ局っぽいっていうんですかね、まあでもこういうのはこういうのでいいですよね。またなんか話す距離感もちょっと変わってくるかもしれないですし、
そうですね、逆に新鮮に感じるっていうぐらいよく外に出てますから ね、 ね我々、
お客さんは今日はなしでやってるということですね。
はい、さて間もなく4月ということで、
まあ、4月 年度が変わりますね。
いろいろなこと新しく始めるっていう方も多いと思いますけれども、
八木さん生活お仕事激変するんじゃないですか。
そうなんですよ、これ2月末に発表させていただいたんですけれども、私今朝やってる BS テレビ東京の日経モーニングプラス FT から、夜の日経ニュースプラス9に、
夜9時から
そうなんですよ、変わるということで、1週間月曜日から金曜日まで通してそちらのキャスターを担当することになりました。
あ、すごい護衛店ですね。護衛店ってどっちの番組が上なのか下なのかとかないかもしれないですけど、でもいずれにしてもすごい変化ですよね。
かなり
同じキャスターといっても、あれ今の番組は朝7時5分
か、7時5分からですね。
朝7時と夜9時は全然違いますよね。
全く違いますね。朝7時だとどちらかというと、起きるの朝3時とか
3時、
で4時ぐらいに局に入って準備してっていう形なので、
番組が始まる3時間前からも局に入ってるわけですね。
局に入っていて、で結局1本目の仕事というか、そのモーニングプラス FT が終わるのが朝9時ぐらいで終わるんですよね。なので1日の一つの仕事は朝9時にもう終わってるっていう状態なんですけど、
午前4時から午前9時が日々メインのこの仕事場だということだったわけですね。
それが今度は、夜9時からの放送になるので、夕方、まだわからないですけど6時ぐらいに入って、反省会とかも含めると夜10時ぐらいまでお仕事することになるっていう形なので、
どっちがいい、時間、番組はわかんないですけど時間としてはどっちの方がいいんですかね、これ。
どちらも日中を有効には使えると思うんですよね。
確かに、
朝は早く仕事が終わって、
確かに朝9時に仕事終わってあと1日自由ってすごいですね。
そうなんです、病院の空き待ちとかで余裕でできますからねなのですごくどちらも昼間の時間帯というのはすごく有効活用できるんですけど、夜、強いて言えばですけど、夜飲みに行けなくなるんですよね。
そっか、そうですよね。だから
そうなんです、早い時間から飲みに行くことが難しくなっちゃうので、
8時半まで飲んで9時から放送とかもやっぱビジーわけです
よ。絶対無理ですよ追い出されますよ、そうなんですよ、なのでちょっとそういった意味では貧困法制、健康にいいのはおそらく夜の、
確かに。でもあれですね、朝番組だと朝終わりましたって言ってもうランチタイムとか3時ぐらいから飲んでもいいじゃないですか。
飲んでもいいんです。
でもこれ夜の番組になると
飲めないんです、
ランチタイムから派手に飲んだらダメージ残りかねないですよね。
そうなんですよ、なのでそもそも仕事前に飲むなよって話になっちゃうと思うんですけど、
そんなにお酒好きなんですか。
すごい好きなんですよ私の中のストレス解消イコールお酒だったので、ちょっともしかすると人格変わるかもしれないなと思ってるんですけど
そうか。でも番組がだから、でも終わるのが10時ぐらいでしょ。
はい。
そっからでも多分後片付けとかいろいろミーティングとかあるんでしょうね、きっと。
おそらくあって
なると、確かにあんまりもうお店もやってる時間じゃなくなってきたりするってことですか。
そうなんですよね、たとえ夜11時まで飲んでる人たちがいたとしても、そろそろラーメン食べて帰ろうかみたいな時間じゃないですか、そこに今日の仕事今終わりましたイエーイみたいな人が入ってきても、ちょっと疲れますよね飲んでる方も
なるほど。
そうなんですよ、ちょっとそのあたりはね、どうやって自分と折り合いつけていくかっていうのが難しいなとは思うんですけど、でも6年ぶりに
ガラリと6年やったんですね。6年ってすごいですね、
そうです、丸6年やったので。
6年、
はい、
6年前って2018
年の4月から担当していましたので、かなりガラリと生活が変わるので、
6年もでも続けて同じ番組やるってそんなにあることじゃないですよね。
そうですね、特に私担当する番組結構すぐ終わっちゃうことが多くて、番組クラッシャーと呼ばれてたんですけど それでもすごく長く続けさせていただいてありがたいなと。ノートの後藤さんのノートのメンバーの方で、うん、はい、観覧に来られた方で、はいはいはい、朝見てくださってる方いらっしゃって、
八木さんファン結構多いですよね。
いやいや、もう、うん、その時に朝ずっと続けてくださいって言っていただいたりもしたんですけど、はい、そうなんです。この度ちょっと、
はい、八木さんが抜けるだけで番組は残るんですよね。
あ、そうですそうです。なので、はい、末永く日経モーニングプラス FT をどうぞよろしくお願いいたします。
は
い、
夜は日経、ニュース、日経ニュースプラス9ですね。
ですね、うん、でさらにですね、4月からってなると、うん、後藤さんも私より全然大きな変化があるじゃないですか。後藤さん、テレビ東京の WBS の金曜レギュラーコメンテーターですよね。
はい、そうなんですね、4月から。はい、金曜日だけですけどね。
いやいやいやいやいや、はい、すごいですね。
まあでもあれですよね、私まあ日経新聞の元社員で、テレビ東京ってまあ日経グループなわけですから、まあ、よく世の中で言うと、会社辞めたりすると、うん、こうもう出禁になったりするみたいなことって言われたりするじゃないですか。
はい、
その点こう、テレビ東京の看板番組に呼んでいただけるっていうのはすごく温かく迎えていただいているようで、個人的にも嬉しいですし、あと会社としてもやっぱりそういう辞めた人もうまくこう仕事できるようであれば、こうリボルビングドアとかって言われたりしますけど、そういう意識がすごく、はい、まあ、日本全体でも広がってますけどね、なんかこう日経グループでもあるんじゃないのかなというふうに思うと、うん、いい話だなと一言のように思っていますけど。
いやいや、本当に、はい、それはね、やはりでもこれだけ人気もあって、実力もあるということでの抜擢だと思うんですけれども、どうですか、はい、看板番組、
はい、
ね、テレビ東京の看板番組、
いや看板番組なんですけど、キャスターは大江真理子さんがメインキャスターであって、私は別にそのキャスターじゃなくてコメンテーターとして時々何かコメントするっていう感じなので、まあ、基本まあ大江さんの、当然大江さんの番組、金曜日に関してはですね、まあ、それにちょこっとこう言葉を挟むっていうぐらいのことなので、そんなになんかこう所信表明するとかそういう大げさなことに捉えてたらそれこそちょっと勘違いな感じがする
ので、でもあれですよね、週末ってことなので、はいはい、比較的ちょっとゆるっとした、
あ、そうですね、まあ、これからどういう番組にするのかっていうのは中でもいろいろ議論していくと思うんですけど、まあ、私も詳しいことをまだ聞いてないんですけど、少なくともその公表している限りにおいては週末版みたいな雰囲気に、まあ、毎回 WBS 週末版ですって言うのかどうか知らないですけど、月から木とはちょっと違うテイストにしようとしてるみたいですね。まあ、そもそも WBS ってこれまでも月から木曜日は10時スタートで、金曜だけ11時スタートだったんですね。でこれが新年度もそういう時間帯になる予定なんですけど、まあ、金曜日の11時っていうと、まあ、週末感があるということで、今日起きたニュースっていうのももちろん伝えるんですけども、ちょっとまあ1週間ぐらい振り返ってみて、月曜日に何か起こった時に当日伝えるっていうと、その時揃ってるものをパパパって喋ったりするじゃないですか。でももうちょっと1週間経ってみたら、まあ、こういう広がりもあったとか、もうちょっと時間をかけて伝え方を洗練するとこういう視線とかもあるよねみたいな、うん、その日のニュースっていうよりもまあ1週間ぐらい束ねてみる、うん、まあ、イメージで言うと、まあ、これは私が勝手にイメージしてるだけですけど、ニュース番組って毎日必ず見てるわけじゃないじゃないですか、はい、月から金曜日全部見てるわけじゃない、なのでたまにしか見ないけど、あ、今週1回もニュース見てなかったけどこれを見といたらとりあえず細かくは見れないけどざっくりこう掴めるなみたいな、そういう復習的な感じの番組ってニーズがあるんじゃないのかなと、うん、まあ、土日にね、いろんな民放でもそういうのやってますけど、テレ東はやっぱり経済が強いわけですから、うん、そういう経済の1週間振り返りみたいなのがいろいろ工夫できれば面白そうだなって、打ち合わせ段階ではちょこちょこっと言ったりしてるぐらいです、はい、
楽しみですね、はい、そう考えると
楽しみですね。金曜日はだから八木さんは、うん、八木さんの番組は普段は夜9時から で、
ね、
金曜日は夜10時からなんですよね、
はい、なので私は夜10時から11時までオンエアして、はい、BS で見てらっしゃる方は私の番組から WBS にバトンを渡すというような形になりますね、
はいはい、私がコメントしてる頃にはもう八木さんビール飲んでるっていう、
いや出待ちしてるかもしれない、もしかしたら後藤さん早く終わんないかなってい
や終わったら飲みに行きましょうか、
ぜひぜひぜひそうですね、まあね、4月から本当ガラッとお互い 変わるということなんですけれどもね、
は
い、
結構でもあれですか、その、うん、この夜のプラス9と朝のモープラって、まあ、どちらも経済番組、はい、ニュース番組なわけですけど、 やっぱりこう勝手は違うんですか、コンセプトというか伝える工夫とか。
そうですね、どちらかというと、うん、朝の番組っていうのは、うん、とにかく速報性だったりとか、うん、情報をどれだけ入れられるかっていうところを私結構気にして、だ
から確かに、まあ、アメリカで何があったかとかってまさに速報ですしね。
そうですね、うん、なのでテンポよく伝えるっていうことを結構意識はしていたんですけど、うん、はい、夜になってくるとそんなにこうガチャガチャガチャガチャいっぱい詰め込むっていうよりは、うん、一つのことに対してちょっと考える時間っていうのが取れるといいなというふうに思っているので、はいはいはい、どちらかというと、そうですね、後藤さんが先ほどおっしゃった1週間振り返るっていう話ありましたけれども、はい、それの毎日バージョンっていうのをちょっとできればいいのかなというふうに思ってます、うん、な
る
ほど、ま
あ、でも確かにストレートニュースってあっちこっちにも溢れてるので、少しそういう考えるとか視点の変えたものがあると別のニーズがあるのかもしれないですよね。
そうですね、うん、やっぱり夜やるっていうことってちょっとやっぱりニーズが朝より変化してくるのかなっていうのもあって、そのあたりを今すごく自分なりに考えてる部分ではあるんですけど、だから本当こんなことあんま興味ないかもしれないですけど、はい、メイクとか変えた方がいいのかなとか、服装とかもあのスタイリストさんにお願いして、ちょっとこういう風なした方がいいかなとか。
確かに服装も朝と夜だと違うかもしれないですね。朝だともっと明るい方がいいとかあるんですかね、
うん、なのでこうなんか夜になるとちょっと、ね、うん、ちょっと古いかもしれないですけど、うん、滝川クリステルさんみたいな感じで、
あ、すごい、
ちょっとカチッと行こうかなみたいな、
ゆっくり目指すんですか。
イメージですよ、イメージ、はい、がいいのかなとかって言ったら、プロデューサーに、あ、うん、そういうの大丈夫だからって言われたから。
そうかそうか、八木さん竹くり目指してるのか。
違う、後藤さんはあれですか、はい、メガネ変えたりとかしないんですか。
変えたりとか俗にしないというか、
超ネクタイで出るとか、
そんな、あのスタイリストとかつけていただけるわけじゃないと思うので、
いやいやいやいや、
何の変化もない感じだと思いますけど、
ご自身のブランディングもちょっといろいろ。
でもなんかね、あれですよね、テレビって時々 WBS も何回かスポットでゲスト出演させていただいたことはあるんですけど、はい、レギュラーってなるとやっぱりちょっとこうコミットの仕方が変わってくるというか、うん、何か別にニュースがなくてももう固定的に出ることになるっていうと、全然やっぱ気持ちも変わりますよね。
そうですね、
うん、だからもう本当に新しい世界なので、まあワクワク感もありますけども、うん、どうやってうまくやれるのかなって、うん、心配っていうか、なんか、うん、不透明感はすごくありますよね。
そうですよね、わかります、うん、でも、うん、逆によし余裕だぜってなってる方が困るかなと思うので、はい、そうです、はい、なので、はい、ちょっとワクワク多めで、うん、ね、4月迎えたいと思います。
実際でもあれですよね、こう出るようになると他の番組も出る人目線で見るようになったりしません？八木さんも出始めた頃とか、はい、その単にニュースを見る視点じゃなくて、あ、こういう風に伝えてるなとか、この人こういうとこ工夫してそうだなみたいなのがちょっと見えてきたりするじゃないですか。
そうですね、私結構 M1 グランプリとかはやっぱりそのネタっていうよりも仕切りの方に目がいっちゃったりもするので、はい、やっぱりちょっと変わってくるとは思いますね、うん、おそらく。いや、ちょっと
そういう視点で八木さんのプロフェッショナルを直前で学んで本番に臨めるようにしたいなという、
大江さんの技を隣で、
はい、やっております。
はい、ということで、はい、そんな2人がお送りしてまいります、はい、それでは耳で聞く後藤達也の音、第14回スタートです。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ここからは達也ズディグです。今気になるテーマを深掘りしていきます。前回の放送からですね、あっという間にどんどん株が上昇しまして、ね、はい、世界的な株高になりました。足元少し荒い値動きはしていますけれども、うん、世界全体的にもうあの史上最高値近辺での推移ということになっていますが、うん、はい、まずはこの株高に関してどういうふうに捉えてらっしゃるかというところから見ていきたいんですけど、いかがですか？
は
い、
まあ、日経平均が特に強いですよね、うん、まあ、あのご指摘の通り、あのここ数日ちょっとあの調整はしていますけども、年初から見るとものすごい上昇の仕方ですよね、
はい、
アメリカとかも高値をつけてますけど、うん、日経平均は特に際立ってますよね。うん、まあ、ちょうどね、そのバブル後の高値っていうのを更新したり、まあ、4万円っていう新しい節目を超えてきたりっていうことで、うん、すごい動きですよね。
そうなんですよね、うん、ただ一方で先ほどお話ありましたけれども、その為替も結構動いたりとかもしているので、そこに引っ張られて日経平均ね、ちょっと荒い 値動きになったりとかもしてますが、
うん、そうですね、はい、為替もあの年明けの時141円ぐらい で、うん、であの時は日銀が利上げ で FRB が利下げだから円高に進むんじゃないかっていう予想が結構増えてたんですよね、うん、ところがまああれよあれよと150円になってったということで、これも またあの最近は揺り戻しが来てるわけですけども、まあすごい動きですよね、
うん、
まあ、結局あの日経平均の動きというか中身を見てみると、やっぱりその半導体関連株とかトヨタとかあの三菱商事とかその辺の銘柄がすごく強いんですよね、
うん、
で結局やっぱり外需グローバル系の企業だったり、あとはまあ当然円安の影響を受けやすいっていうところがすごくまあ抜き出ているというような感じで、幅広くその日本株全体があの年初から 15% 20% 上がってるっていうわけではなくて、かなり局所的になってるのもまあ今回の特徴かなと思いますね。
そうですね、うん、周りの個人投資家さんとかにお話聞いても、はい、指数はどんどん上いくんだけれども、はい、自分が持ってる株はあまり上がってないし、なんだったらポートフォリオ慣らしてみるとマイナスだっていう人も、
う
ん、はい、
そうですよね、マイナスの人も結構いる。私自身も日本株だけで見ると多分どうだろう、ちゃんと見てないけど 7% ぐらいしか上昇してなくて、まあ、日経平均と比べるとずっと弱いですし、確かにあれなんですよ、その今年入ってからの騰落率を個別株で見ると下がってる銘柄も結構多いんですよね、うん、だからいくつか3銘柄ピックアップして持ってましたっていう人が実際に今年の運用成績がマイナスになってるってことも珍しくはない感じなので、かなりまだら模様ですよね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、うん、このまだら模様の状況っていうのが一部の株がどんどん牽引していくっていうのが、はい、まあ、この先も続くのか、それとも、うん、どんどんこう下に広がってくるのか物色が、
はい、
そのあたりもちょっと気になる部分でもありますよね。
うん、まあ、ちょっとその半導体株の勢いは やっぱりスピード違反的なところあったと思うんですよ、いくら AI の期待が強いとはいえね。なので今みたいなこの 1,2 月に起こったようなことがずっと続く可能性はそんなに高くないのかなと思ってますね。ただバブル後の高値を抜いてきたということで、民放とかのそんなにその投資とか詳しくない人向けの番組とか見てるとですね、実際私も出たりして聞かれたりするんですけど、バブル並みに加熱してないのかって言われたりするんですが、
加熱感、
そうですね、うん、でそれはその、まあ、PER とか企業収益対比で見ると決して別に高くはないので、今16倍台ぐらいって言われてますよね。なのでまあ達観してみるとそんなに加熱とかバブルではないと思うんですよ。短期的な勢いは強すぎたっていうのはあると思いますけどね、
はい、
うん、そういう点で言うと新ニーサのマネーの継続的な流入もありそうですし、なのでまあ株高は長い目では持続するとは思いますけれどもね、
うん、私もいろいろな方のお話聞いてますと、うん、やっぱりその下がる方、今年1年通してマイナス、うん、日経平均が下を行くっていう風に見てる方結構少なくて、
うん、
まあ、3万2000円とかを割り込むっていう風に見てる人ってあまりいない印象なんですよね、うん、どちらかというと、はいはい、下がるリスクよりどんどん上がっていってついていけなくなるリスクの方を、うん、あの見てらっしゃる方が多いなという風には思ってはいるんですけれども、うん、なのでやっぱりさっき後藤さんおっしゃったように過熱感、短期的なスピード違反っていう感覚はあったのかもしれないですけれども、はい、業績とかと照らし合わせて買われすぎてるっていう風な見方っていうのは意外と少ない印象ですね、
うん、そうですね、結構その新ニーサで株とか投資信託始めようかなって迷ってる人って結構多いと思うんですけど、うん、そういう人からたまに聞かれるのは、日経平均こんなに上がっちゃってると買った途端に下がるんじゃないかと、あの今はもう上がりすぎちゃっててここで始めるのは良くないから待ってた方がいいんですかねみたいな人ってこれ結構多いんですよね。
なるほど、
多いんですけど、それに対しては確かに例えば今まで全然投資してなくて1000万円貯金がありますと、うん、今1000万円ここで日経平均にドンってつぎ込むのは確かに調整で損しちゃうリスクはそこそこあると思うんですよね、
はい、
でもその積み立てで長期であれば、うん、下がった時もまた買うわけですし、別にいつ始めてもいいっていうことだと思うんですよ。逆に言うと今あの3ヶ月後6ヶ月後ってさらに株が上がっていく可能性もあるので、そうすると本当にいよいよ買うタイミングを逃してしまうし、やっぱりあの時買っとけばよかったじゃないかみたいな後悔も出てくると思うので、それで言うと、まあ、今ドーンっていきなり始めるのはあれかもしれないですけども、少しずつ積み立てるっていう意味では常にタイミング、始めるタイミングが常にあるっていうようなことかなというふうに思ったりしますけどね。
下がったら買おうと思って待っていても、うん、なかなか入る勇気がなかったりもしますしね、うん、ドーンと下がったところで、ね、
やっぱり定額で積み立てでやるっていうのがいいと思いますよ。それこそ下がった時はその分たくさんの株数変えたりできるわけですので、あんまりこの今が買いか売りかなんてこれプロでもなかなか分かんないので、
そうですね、うん、
ていう感じかなと思いますけどね。
そういった意味では、うん、まあ、なんか高いからって最高値とかバブル後高値みたいな言葉でちょっと腰が引けちゃう部分もあるかもしれないですけれども、うんうん、積み立てでやるんだったら早くから始めておいた方がいいということですよね。
結構なんか話題で多いのはあれですよね、株がものすごく高いですけど景気が鈍いじゃないかと。あの、まあ GDP 先日改定されたとはいえ一回その2四半期連続でマイナスになったりしてこうテクニカルリセッションみたいに言われたりしてましたけど、株が強いのに生活実感微妙じゃないっていうような声もあったりしますけど、八木さんどうですか、ね、今の日本の景気は温まってると思いますか。
景気がすごくいいっていう感覚はあんまりなくて、はいで、ただそのインバウンドの方々いらっしゃってるそのにぎわい方とか、うん、はい、あとはお店でいる時にどれだけお店が埋まってるかとか、なんかそういうのとか考えると比較的悪くはないんじゃないかなというふうに思いますね、うんうん、高い値段にも慣れてきたんじゃないかなっていうふうに思います。
あ、そうですよね、私もなんか近い感じがあって、まあ、あの景気ものすごく強いわけではないと思うんですよ。でちょっとそのやっぱり値上げが続いたなのでやや消費疲れみたいなのは統計的には出てるんですけど、これだけ値上げされた割にはむしろ消費ついてるなっていう感じがするし、まあ、これから賃上げの話もどんどん報道されてくると思いますけど、まあ、持続しそうですよね賃上げの勢い、うん、なのでまあまあ温まってるっていう感じかと思うんですよね、ただ株価と比べてどうかっていうと株価ほどには強くないってことですよね。で株価ってその日本経済を映しているっていうふうに説明されがちなんですけども、うん、その面もゼロではないんですが、もう最近ってあまり日本経済と日本株ってあまり関係なくなっていて、
はい、
それこそその、東京エレクトロンとかトヨタとか三菱商事って、うん、あんまり日本経済と関係ないじゃないですか。その世界中で半導体がものすごくできたり AI ブームが起これば東京エレクトロンは儲かるかもしれないし、うん、日本経済が停滞していて車が売れなくても世界中で車売れればトヨタは儲かるわけだし、円安になればトヨタの利益上がるわけですよね。だこういうふうに日本経済が襲ってたとしても株価って上がりやすいっていう構造あるんですね、うん、もちろん日本経済が強ければより株価にはプラスですけど、
はい、
なので、うん、まあ、日本の上場企業ってやっぱり製造業輸出企業の比率高いですし、うん、その辺が今の日経平均も引っ張ってるっていうことから考えると、この株高生活実感に合わないよって言われても、うん、それはそもそもそういうものなんでしょうね。
うん、確かにおっしゃる通りですね、うん、ただなぜかやっぱりそのテレビ番組とかで見てると、はいはい、やっぱ株で儲かりましたみたいな方が出てくると、うん、いやいや我々は生活が苦しいよっていう、うん、なんていうんですかね、持ってないことで損した気持ちになってしまうっていうのはあって、
相対的な幸福感みたいなとこですよね。
そうですね、うん、そこがやっぱり特に株価が話題になることが多くなった分、はい、意識しちゃう部分があるのかなとは思いますね。
でもだからなおさら、うん、まあ、そんなガンガン株価へとは言わないですけども、せっかく新NISA とかもあるので、うん、現預金だけにとどめとくんじゃなくて一部分日本株を買ったりとか、まあ、外国株投資でもいいと思いますけどね、そういうのをやっておくっていうことは取り残されないって意味ではいいんじゃないですかね。 あんまりリスク取りすぎちゃダメですけど、全く持ってないっていうのは、はい、それはそれでリスクですよね、うん、あと結構なんか改めて思うんですけど、前もここで話したと思いますけど、 S&P500 とかオールカントリーが、うん、年明けからすごく、まあ、NISA で売れてるっていう話あるじゃないですか。それと同時に例えば日経平均の ETF とか買ってたとしても、うん、それってそのまさに東京エレクトロンとかトヨタとかが入ってるわけで、この辺って円安の恩恵も受けるし、グローバルな成長とリンクしてるっていう意味では、うん、すごく S&P500 とも似てる面があるように思えるんですよ、
はい、
うん、要するに S&P500 持ってればアメリカ経済とか世界経済が好調なら、利益が出ますし、うん、円安になればその分外国資産持ってるので儲かるっていうことで、 S&P500 もオールカントリーもこの2年ぐらいパフォーマンスめちゃくちゃいいですよね。じゃあ日本株だったらそういうの恩恵得られないのかっていうと、日本株は主にやっぱりそのグローバル株、が主導してるし、円安になれば上がりやすいっていうものなので、資産は円建ての株なんですけど、なんか S&P500 持ってるのと結構似たような面もあるなっていうふうに最近思ったりしますね。
特に日経225、日経平均の ETF ってことですよね。
そうですね、うん、まあ、ETF なり投資信託なり、まあ、日経平均の方がよりそれは強いですよね、まあ、トピックスの方がまあ幅広い銘柄買えるので、うん、別に日経平均の方がトピックスよりいいとは別に言うつもりはないんですけど、まあ、いずれにしてもトピックスもトヨタの影響が大きいわけですし、うん、 うん、基本だからそういう日本株をインデックスで持っておくっていうことは日本経済にベットしてるっていうよりも世界経済のベット、あるいは円安のヘッジになるっていう面はなんか改めて感じますよね、うん、だからなんかこう日本経済って縮小してるから日本株買わなくていいっていうことにも必ずしもならなくていいのかなとも思ったりします、最近は、
う
ん、はい、
そういったのを踏まえてちょっとポートフォリオを考えていきたいっていうところですね、
はい、はい、
ここまでタツヤズディグお届けしました。ここからはタツヤズノートをお届けしていきます、来週中銀ウィーク、3月の中銀ウィークということで19日に日銀の金融政策決定会合の結果が発表されるということですよね、はい、にわかにこう3月でのマイナス金利解除なんていう声も聞かれてきてますけれども、
増えてきましたね、
はい、
私 2,3 週間ぐらい前で言うと3月の可能性 10% もあるかないかぐらいのイメージで、まあ、4月は可能性高いかなと思ってたんですけど、うん、なんか急に雰囲気変わってきちゃいましたよね。
そうなんですよね、うん、それもあってね為替の動き結構激しくなってると思うんですけれども、
そうそうそう、いろいろだからその3月もそのマイナス金利解除について意見をする委員がいるかもしれないみたいな、あの報道が相次いでることで結構マーケットで3月解除の織り込みがかなり進んでるみたいですよね、うん、半々からあるいはもうちょっとあるんじゃないかぐらいの日もあるぐらいみたいでして、急にざわついてますよね。
そうなんですよ、急激にねまたその日銀への注目度っていうのが高まってる印象ではありますよね、はい、そうです
よね、為替も結構それだけでね数円動いたりしてますよね、
うんうん、
まあ、4月の方が展望レポートっていうのもありますし、
はい、
で4月の、1日にあの短観が発表されて、うん、日銀って短観すごく重視するんですよ、まあ自分自身で取ってる統計っていうだけじゃなくて企業1万社近くにアンケート取ってるのですごく信用性の高いものなんですよね、
はい、
さらにあの支店長会議っていうのもあって、うん、桜レポートっていうのも出ますけど、そういうふわっとした各地域の人手不足の状況とか物価の状況とかも集まってくるので、まあ、判断材料がすごくあるんですよね。
揃ってる。
なのでまあ4月の方がやるのは自然かなと思ってたんですけど、まあ、3月でもできない理由はないわけですね、まあ、物価の基調っていうのはしっかり上がってきたっていうのは長い目で見ると3月と4月で何か変わるわけでもないし、まあ、賃上げについては春闘の状況とかもうちょっと丁寧に見たいっていうのもあるかもしれないけども、まあ、一応集中回答日とかはもうこなすので、うん、だから3月に絶対解除できませんっていう理由もないんですよね。
うん、
なのであるかもしれないしないかもしれないっていう最後は決めの問題ですよね。
これって急激にその3月のマイナス金利の解除あるかっていう話が高まってきたのって、はい、その関係者というか日銀の審議員の方々のコメントとかっていうのも、
は
い
は
い、
審議員のまあ講演とか会見もありますし、うん、まあ、そこで解除しますよって言ったわけじゃないんですけど、あの物価目標の達成がこう展望できるのが近づいてきてるとかですね、ふわっとした言葉があり、まあ、観測報道もあり、
うん、
で、まあ、そうこうしてるうちにマーケットも織り込んでるっていう感じですよね。
なるほど、うん、そういった感じではこの19日もしなかったとしたら、はい、どういう雰囲気になるんですかね。
ですね、まあ、でも結構為替も株も動いたので、はい、3月解除はそこそこ織り込んでると思うんですね。よっぽどあの強烈な解除の仕方とか今後も利上げしていくのをアナウンスしたりしなければ、うん、まず解除になってもそんなに動かないかなと思います。で同時にじゃあ解除見送ったとしても、うんうんうん、4月の可能性はやっぱ高いと思うんですよ。もともと4月予想も多かったぐらいなわけですから、3月見送ったとしても4月解除することをかなり匂わせる発言をしてくると思うんですよね。
なるほど。
ってなると3月と4月で1ヶ月の差はありますけど、うん、例えばマイナス 0.1% の金利を0からプラス 0.1 に上げたとしても、それが1ヶ月間 0.1% ほど金利が上がるって、まあ、面で見ると大した話じゃないですよね。3月で上げた場合は4月も6月もどんどん上げてきますよっていうんだったら別ですけど、1回上げてもしばらく緩和的な状況を続けるって、あの多くの日銀幹部が言ってるので、
そうですよね、
まあもうここまで来ると3月やろうがやる前があんまり関係ないかなって思いますね。もちろん3月やった方が円高株安につながりやすいし、4月に見送った方が円安株高につながりやすいとは思うんですけども、まあこなしてきたかなっていう気はしますけどね。
なるほど、
うん、基本はまあ0から 0.1% ぐらいに金利上げて、年内どうかっていうとせいぜい1回 0.25% ぐらい利上げするっていうのが、まあ、世の中の織り込み方ですし、まあ、日銀もそういう説明してると思うんですよね。なので、まあ、マイナス金利の解除っていうと、まあ、エポックメイキングだし、多分報道でもいろいろ見出しが躍ると思うんですけど、 マイナス金利の解除っていうこと自体は本当に8年間やってきたことをやめるっていう意味では意味があったとしても、はい、まあ、金利そんなに上がんないですからね。
特になんかやっぱり巷で心配されている住宅ローンの金利とかっていうのに反映されるにはまだまだ遠いってことですよね、はいはい、
そうですね、まあ、短期金利が上がると変動型の住宅ローン金利も多少は上がると思うんですけど、まあ幅としては知れてるという、もちろん一人一人の負担は月々支払う額が多少増えるかもしれないですけど、とんでもない勢いで増えるっていうわけではないです
よね。アメリカみたいな感じじゃないってことですよね。
そう。なので、まあ、日銀の動きで、まあ、ここ数日は円高になりましたけども、1年間見渡して日銀がこう動いたから為替がもう10円15円と円高方向に動くっていうことはまああんまりないのかなという、むしろそのFRB がどうなるかとか、あるいはもう世界の株式市場がそれこそ実は過熱でしたと、 AI の反動でものすごく下がりましたとかってなってくると、別の理由で大きくマーケット入れるかもしれないですけど、日銀発ではそんなに動かないんじゃないのかなとは思ってはいますけどね、
直近ちょっと気になるのが、はい、日銀の ETF 買いですね、はいはいはい、これって明確なルールっていうのを公表はしていないんですけれども、前場で午前中の取引で、トピックスが 2% 以上下落していたら、日銀の ETF 買いが入るっていうようなルールが、なんとなくマーケット関係者の中では噂されていた部分があったんですけれども、この前大きく下げた時、
3月11日ですかね、
3月11日に、もう、
一時日経平均が1100円とか下がって、トピックスも結構下がってたんですね。
そうですね、トピックスが全場で 2% 超える下落だったので、日銀の買いがその3万8000円台の水準で、入ってくるかどうかってかなり注目はされていたんですけど、蓋開けてみると入ってこなかったということなんですが、これって何かメッセージ性みたいなのあるんでしょうか。
ですね、まあ、これは本当のところはわからないし、日銀に聞いても絶対答えないんですけど、私これまで取材してきた感覚というか、日銀の考え方の整理としては、日々の ETF を買うかどうかとか、国債のオペレーションをどう発動するかっていうことが、将来の金融緩和の修正を示唆する、匂わせるっていうような目的で使うことはまずないと思いますね。金融政策っていうのはやっぱり金融政策決定会合で決めることであって、決まったことを日々の金融調節、 ETF の購入も含めてオペレーションをやってきますと、変えるんだったら金融政策決定会合で話して決めるわけであって、日々のオペレーションってそれに従属するものなんですよね。従属する側が先に匂わせるということは普通ありえないはずなんですよ、通常はですね、でなのでひょっとしたらこれ例えば ETF の購入がなかったから、やっぱり来週マイナス金利解除されたり、 ETF の購入方針ももう二度と買いませんとかですね、そういうアナウンスをするんじゃないかって見方が出るかもしれないですけど、それは多分ないんじゃないかなと思いますね。じゃあなんで買わなかったのかっていうと、そもそもその前場で 2% トピックスが下がってたら買うっていうのも、これも明示されてるわけではなくて、過去の経験則からすると買った日は公表してるので、あ、やっぱりこの辺ぐらいまで下がった時は買うっていう、なんか公式フォーミュラみたいなものがあるんだろうなっていう風な憶測はいろいろ起こると思うんですよね。ただこの買い方に関してもある究極の公式が、秘伝の公式があって、それが10年間ずっと運用されてるってわけではないんですよ、その時々で購入額も変わってますし、マーケット情勢も変わってるので、何らかのこうフォーミュラはあるんだろうなとは言われてるんですけど、柔軟に変わるものなんですよね、なのでそれがたまたまフォーミュラ変えてる中で、今回はそのトリガーに抵触するまで下がらなかったっていうことなのかなと思いますけどね。でもそういうね、いろんな思惑が起こりやすい話題ではありますよね。
ついにやっぱり引き締め方向に行くんじゃないのかっていうような、そのメッセージなんじゃないかっていうふうに捉えてしまいがちな部分もやっぱりありますよね。
私はそう思うだけで、ひょっとしたら日銀メッセージ出してきてるかもしれないですけどここはブラックボックスですよね。
そうですね、わからない、
普通に考えると、でもさっき言った通り金融政策決定会合で決めるものなので、オペレーション、日々のオペレーションから見せるってことは多分ないと思うんですけどね、普通に考えると、
しかも水準も下がった、1100円下がったって言っても、3万8000円台だったりしますからね。
そうですよね、だからこれで1000円の意味がだいぶ変わってるじゃないですか、その日経金が1万円の時の1000円って 10% ですけど、4万円の時って 2.5% に過ぎないわけで、でもここまで株価が上がってる時に1000円下がるたびに購入してたら、それって買い支えすぎじゃないですかっていうことにもなりかねないですよね。
はい、
ひょっとしたらその日々の変動っていうものも日銀気にしてると思うんですけど、 株価水準も多少気にしてるかもしれないですよね。例えばこのままどんどん上がって日経平均が6万円ですと、その時もじゃあトピックス 2% 下がったら買うんですかっていうと、買う意義やっぱり薄れそうじゃないですか、だからその辺もなんか影響してるかもしれないですよね。うん、単純にそのトピックスの9時から11時半だけの値動きだけでもう硬直的にやってますって言うと、それこそちょっとなんか変な感じするじゃないですか。多分いろんなこと考慮して、買いの発動条件は決めてんじゃないのかなと思いますけどね。
なんかそういうことを考えると、本当にやっぱ株価の水準は改めて昔と当たり前ですけど、当たり前のこと言いますけど、昔と大きく変わったなっていうのはすごく感じますね。
だからあれなんですよ、その2010年に ETF の購入を日銀が始めたわけなんですけど、当時って日経平均9000円とかだったんですよね。で、本当にその日本経済が60区とかって言われたり、円高で苦しんだり電力不足だったりとかいろいろあった世の中で、もう本当株もずっと暗かったんですよね。そういう時に始めた政策っていうことですね、
ま
あ、当時の白川総裁はリスクプレミアムを圧縮するって言ってたんですけど、今リスクプレミアムどころかもうなんか強すぎなぐらいの感じになってるわけですから、まあそういう意味でも、ETF 購入の役割っていうのはもうだいぶ終えつつあるのかなっていう気がしますよね。その 2% 物価目標の達成とは別に、
はい、
株式市場のリスクプレミアム、センチメント、そういうものも含めても、まあ、広い意味での公的部門といえる日銀が買うっていうのは、まあ、違和感も強いですよね。だからあのマイナス金利解除3月か4月あるんじゃないかなということですけども、その時にはマイナス金利解除する時っていうのは 2% の物価目標の達成がある程度見通せてるっていう状況なわけですよ。そうなると ETF の購入も何がしか買えるっていうことになるはずなんですね、これまで日銀は黒田総裁の時も含めて物価目標の達成のために頑張りますと、でその中のパッケージとしてたくさん国債買ったりマイナス金利やったり、あと ETF もたくさん買いますよって言ってきたわけですから、目標が達成されればその ETF の部分もこう手締まっていく方向の議論は出るのは当然のことですよね。
そうですよね、
まあ、今もう実態としてほとんど買ってないですけど、はっきりとも買いませんと明示する可能性もあるかもしれませんし、あとは、まあ、今すぐっていう話題じゃないですけど、今時価で70兆円以上あるんですよね。それぐらいのものを処分するのかどうか、これが次のステージですよね。まあ、マーケットでゴリゴリ売ってって株価が急落したりすると、これ世論の反発とか政府側の反発も強いので、日銀がそんなにガンガン売るっていうことは常識的に考えられないんですけど、例えばどっかそういう公的なファンドを作ってそこに置くとか、まあ、GPIF に渡すっていう説もあったりしますよね、はい、その辺の議論がいろいろ出てくるかもしれないですね。
また一歩ね先に進むような感じはしますけれども、そう考えると配当とかすごそうですよね。
配当すごいですよね。だから70兆円時価であるので単純に例えば配当利回り 2% だとしてもいくらですか、 1.5 兆円ぐらい
入ってくるんですね。
入ってきますね。
それはなかなか日銀 の、 その、ね、なんか自分の何ですか、ね、返ってくるお金としてもかなり大きなもの、
大きいですよね、
だと思いますの で、
しかも買ったのもさっき70兆円って言いましたけど、購入した母価は32兆円とかそのぐらいのはずなんですよね、30兆円以上の含み益があるっていうことなんで、
すごい投資がうまいです。当たり前ですよね、安くなったところで買ってきたんだから、ね、それはそうなんですけど、
だから2010年から始めて、で2013年14年と買ってましたと、でアベノミクスで結構株上がったじゃないですか、でその時もバンバン買ってて、あの頃ってむしろ何かショックがあって株がまた下がったら日銀含み損になって結構きついぞと、大丈夫かみたいなことがあったんですけど、もう今日経金4万円ですからねめちゃくちゃすごいっすよね。
そうですね、でも確かに今はちょっと金利の方にずっとこう話が行ってますけれども、はい、まあ、日銀 の、 その ETF 購入だったりとか、はい、そのあたりも議論されてくるところ、フェーズには入ってきてるっていうことですよね、
そうですね、だから、そしたら来週の3月の時にマイナス金利解除とともに ETF の運用も具体的にこうやりますっていうことが出てくるかもしれないです、ただ繰り返しですけど、ガンガン売っていって、株価を崩すなんていうことはそれは日銀も怖くてできないし、 その日銀起点で株が急落したら景気にも景況感にも影響を及ぼしますし、ひょっとしたら金融システム、金融市場のセンチメントのすごい悪化にもつながりかねないので、あんまり乱暴なことはまずしないと思います、処分するにしても相当慎重な時間もかけて、なるべく影響も小さくする。例えばその国会議員の中でも議論してる人いますけれども、 GPIF って今でもその運用の原資って増えてってるので、新しくその株を買ったりするんですよね。その時市場からトヨタ株買いますとかではなくて、日銀が持ってる ETF をばらして、それを GPIF が買いますよっていうと、まあ、広い意味で GPIF GPIF も日銀も公的部門じゃないですか、うん、それを GPIF に移すことによって広く将来国民の年金のお金として払われるっていうことであれば、まあ、公平性もあると思うので、まあ、そういう議論とかも出てくるかもしれないですよね、はい、日銀が持ってるものを GPIF に移すっていう意味で言うと市場での売買絡まないので日銀も含めた広い意味での公的部門の右手で持ってる株を左手に移すだけで、うんうん、その公的部門の外には売買の影響出たりしないのでそういうのは一つやり方としてあるかもしれないなと思いますね、うん、結構なんか政治家の方とかと話してても、うん、やっぱりこの日銀の ETF とか GPIF の運用に関してはすごく関心持ってる政治家も多いし、あの株高で関心が余計に高まってるんですよね。だからこの辺いろんな関係者が知恵を出し合って日銀だけじゃない公的部門をまたいだ、うんうん、編成みたいなのが、ね、この先1年ぐらいでいろいろ議論出てくるかもしれないなと思ってますね。
それはそれで本当に興味深いところになりますね、うんはい、注視していきたいところです、はい、以上達也ズノートをお届けしました。第14回耳で聞く後藤達也ノート、あっという間にエンディングが近づいてまいりました、はい、2人で収録するの本当久しぶりでしたが、はい、後藤さん今日いかがでしたか。
まあ、でもやっぱり株高とか日銀とかホットな話題が多いので、うん、あの特になんかこう時間埋めなきゃいけないって感じないですよ ね、
そうですね。
なんかいくらでも喋ってることがあるっていう感じで、うん、まあ株価上昇ね年明けからも強いですし、まあ、NISA とかいろいろ話題があるので話題にはこと書かないですよね、
はい、
何喋ればいいかってこう頭ひねる必要性があんまりないというか。
そうですよね、うん、いやでもね、はい、それぞれ本当今度はちょっと夜の時間に集中して皆さん、
はい、
あの経済情報というのを取っていっていただけると嬉しいなというふうに思いますね。
八木さんも、まあうん、あの朝の番組で百戦錬磨かもしれないですけど夜に移るとまたいろんな視点が変わったり、うん、まあ僭越ですけどこう学ぶこととかあるかもしれないですよね。
そう、いった意味では初々しい八木を楽しんでいただければと思います、はい、
そうですね、私もなんかいろいろとあの大江さんの横で学ばせてもらうこともあるかもしれないのでそういう伝える視点というか、うん、あのみたいなものがこの番組とかにもね活かせるようになるといいかなと思いますけれども、はい、
この耳で聞く後藤達也ノートも4月からは内容をリニューアルしてお届けしていきます、はい、
ちょっと時間変えたりとか頻度も変えるかもしれないということですかね、
はいはい、そのあたりもどうぞお楽しみになさってください、はい、耳で聞く後藤達也ノート、今回はこのあたりで失礼いたします。
See you next month、 また来月お会いしましょう。
この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。